加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日もマスターザビエル恩師と
ボーイツックンこと佃
藤田孝子と
音楽担当ミキサバンブーでお送りをいたします。防災ショットバー、災害後語られることのなかった教訓を伝えるお店として本日も開店いたします。さあね、年末
ね、
押し迫ってきたね、うん、
はい、
もうずっと今年居座って、
そうです、
ね、もうちゃんと家帰らなあかんで、
え、
家帰らなあかんで
住民票移しといたいですか。
あ、移してもろでも困るんだ、移してもええでってうかつに言うてまいった。なんか勝手になんかカードとか持っていて買い物されそうやからな。
買いたい放題やね。
いや、ほんまやで、なんかもう銀行というかなんかもうキャッシュカードにされてしまった。あ、皆さん今詐欺が多いんでね、
あ、
うん、気をつけてくださいね。あの行政の職員を名乗ってきたりとか、警察官だとか、うん、なんて劇場型っていうの、なんかこの間テレビで聞いたらめっちゃうまいね、
う
ん、
あ、そうですね、
まあ、俺でも結構ちゃんとシナリオあるんやろうね、ああいうのって、
うん、
役割分担といろいろやっとんでしょ。実際に会ったことないからね、分からへんけど。
いや、この間も私、詐欺かどうか分からへんねんけど、携帯にかかってきたのが、まあ、私の携帯というかスマホの契約のところの委託会社やって電話かかってくるんですね。0120から始まる。で、名前も言うのよ、僕の、私の名前を。
え、
で、ご契約いただいてるご本人様ですねって、ああ、そうですって言って、うん、あ、そこまで知ってるんやったらその関係かなと思って、
うん、
で、あの、まずはご本人さん確認しますので、で、生年月日からお願いしますって言うねん、
うん、
え、なんであなたに私の生年月日を名前まで知ってる人に言わなあかんの、うん、おかしいでしょって、
うん、
でも、あの、個人情報はあなたには伝えれませんから切りますねってピッて切ったんですけど、いやー、年の瀬怪しい電話多いわ。
あの、だからメールとかでもすごく巧妙になってますよね、
うん、うん、
文章が結構ちゃんとしてるとか、
そうそうそうそう、そう、
見破りにくくなってます。
でも、この迷惑メールの、あの、ほら、フォルダー部分ありますよ、はい、そこ開けたら、はい、当選しましたとかいっぱい書いてある
ね。いっぱいありますね。
もう俺今年で100億は儲かってると思う
すごいな。
もっとかもしれへんな。
どんだけ来てんのそれ。
もうすごいで、
ね、いや、ほんまに当たっとったかも分かり、
あ、そういう人が引っかかん、
そうや、そうや。
もうこの間見ておもろいなと思った。1万円お預けいただくと1週間で3倍になります。
そんな、ただ 3… いい話あるかい。
いや、そうや、微妙やろ、うん、だからか1週間で3万やったらあり得る話かなと思う、うん、でも今時ない、
ないないないないない、
あなたの貴重なお金をって怪しいやつが電話してきても、ね、絶対に、自分で決めないことですよね、うん、あ、この話だけで今日終わった、えらこっちゃから、
うん、
高子ちゃん、
はい、
今日はちょっと、あの、しっかりした名前のお酒をご用意しておりますので、
はい、
ちょっとお読みいただいてよろしいでしょうか。
はい、今回はですね、人のつながり、酒蔵のつながりがあって現在に至るお酒をご紹介します。創業は1758年、宝暦8年、1900年の第1回パリ万国博覧会にも出展された由緒あるお酒です。全国新酒鑑評会では金賞を何度も受賞され、阪神淡路大震災をも乗り越えた酒蔵木村酒造株式会社さんでしたが、現在は同じ神戸にある桜正宗株式会社さんが銘柄と醸造法を継承しまして、製造販売されて現在に至ります。その残された銘柄は滝の恋、中国の山西省にある龍の門の滝を登った魚は龍になる、群章の魚はそこで跳ね返されるが恋だけは強く登り切ったという言い伝えから、滝の恋の商標はこの登龍門の恋に例えて名付けられたものです。本日はその滝の恋の中から滝の恋純米大吟醸雅陵天聖をご用意しました。灘伝統の技法と当時の情熱が醸し出した端正の一品です。淡麗な中にも福育と漂う豊かなコクと香り、切れ味爽やかな喉越しを心ゆくまでご賞味ください。またお酒の名前の雅陵天聖ですが、この意味は最後に大切な部分を付け加えて物事を完全に仕上げること、 ほんのわずかな部分に手を加えることで全体が立派に引き立つことの例えです。最後の仕上げを表す言葉で、今年の仕上げとなる12月の防災書と場にぴったりのお酒をご用意しました。あと余談なんですが、木村酒造株式会社は NHK 連続ドラマ甘からしゃんの舞台にもなった酒蔵だそうですが、現在はその建物も残っていないとのことです。館内のレトロな大正時代の応接室で試飲ができたり、ショップでは新酒の生酒を量り売りしていた蔵元直売店滝の恋、蔵元クラブ、酒商館、こちら運営されていましたが、2009年惜しまれながら廃業されることになりました。今回は滝の恋純米大吟醸雅陵天聖、今年の仕上げに、来年が今年よりももっといい年になるようにお召し上がりください。
はい、うん、ありがとうございます。雅陵天聖、雅陵天聖、どっちなんですかね、
うん、
難しいな、うん、どっちが正解か僕もよく知らないんですけどね。まあ滝を鯉が登っていったら龍になったという、
うーん、
まあ、それから登龍門って来てるらしいですよね。よく登龍門登龍門っていうね、
登る龍の門か、
うんうんうん、で私も今回調べてて、ああそうなんやと思って、よく登龍門登龍門って使ってる割には、うん、
確かに
どこから来てるかを知らなかったんで、ではですね、乾杯したいと思います、
はい、
来年こそは心から、まあ、世界中に平和が訪れることを祈念して、そして今年1年防災ショットバーを支えてくださいましたリスナー様、まあ、関係者の皆様に感謝の意味も込め乾杯したいと思います。ではよろしいですか。
はい、
ご唱和ください。ああそうや、
さっき継いでいたの
かんと、ほんまや、空で乾杯したらえらごちゃ、
多めにお願いします。
多めに今日も入れさせていただいております、はい、ではよろしいですか。では乾杯。
乾杯。
乾杯。
うん、だ今年も1年いい年でしたからね、
うん、
もう皆さんにお世話になって来年もいい年になりますようにということで、
ありがとうございます。
お味の方はいかがでしょうかね、うんうん、
すっきりはすっきり、
こう後ろにねやや辛口っていうところに入ってるんだけど、私的には結構やや甘口ではないかと思って、うんうん、てしまう感じがしますよね、うん、美味しいお酒です。皆さんも一度珍しいのでお試しくださいということで、うん、で今回もですね、前回に引き続きまして、
うん、
新海誠監督のすずめの戸締まりから防災の学びを一緒に学んでみましょうということでお願いをしたいと思いますが、
はい、
まあ作中に何度も出てくるんですけども、その何度も出てくる災害員というのは止めることはできないんですよ、
はい、
うん、
マスター、災害員というのは災害の原因となる地震とか台風などのことですよね、
うん、
まあ、当然地震とか台風を止めることなんて現代の技術でも不可能でしょうね、
うん、でもね、あの災害員から災害に発展するということは抑えることができるんじゃないかとマスター思うんですよ。
災害に発展することを抑えることはできる、うんうん、とはどういうことですか、
うん、災害員から災害と、災害員から災害と移り変わるのはですね、我々の社会や普段の暮らしにその災害員が何らかの影響になることで災害となるというわけなんですよね、うんうんうん、ならばその何らかの影響を減らすことが、ね、できれば災害にはならないと、うん、まあ、考えればいいですよね、
うん、そうですね、うん、
ではどうすればいいんでしょうか。
いやもう答えは簡単で、備えることなんですよね、
うん、
備えることで災害員そのものが災害へと発展せずにやり過ごせるということですね。それが、まあ、俗に言う防災とか減災というものです、
うん、ただね、まあ、災害員を特定せずに闇雲に備えても、ね、全く意味がないんですよ ね、 そうですね、これが、うん、まあ、自分の環境にどの災害員が迫ってくればどのような災害がまた発生するかというのをやっぱりシミュレーション、することが大切かなと思いますね、
う
ん、
シミュレーションですか、まあ、簡単に言えば頭の中で考えろっていうことですね。
簡単に言えばそういうこと、うん、そういうこと、
うんうん、
まあ、その際ね、自分は生き残れるのかをしっかりと考えながら、ね、その逆のこうしてしまったら命が危なくなるっていうことも合わせて考えていくということですね、うん、命が危なくなった時のシミュレーション的なデータはとても重要で、 まあ、どのようにしておけば助かるのか、さまざまな方向から考えてみることが、まあ、大切であって、で、まあ、さらには机上の空論ってい もうシミュレーションですから、もうその中でゲーム的な感覚で命を落とすというところまで考えても私は問題がないかなと思いますね。
まあ、確かに机上の空論なら命を落としても、まあ、ゲームだから問題はないですよね。
うん、まあ、シミュレーションはね、実際にそうならないための訓練ですよね。
そうなんですね。まあ、今日はですね、スズメの戸締まりのまとめとしまして、まあ、ちょっと作品から大切な学びをご紹介したいと思います。これが私は一番この作品を見て思ったことかなとも思うんですけど、それは自分が決めることっていうことです。うん、もうこの一言です。自分が決めること、まあ、他人が決めるのではなくて、他人から言われるのでもなくて、まあ、いわゆるよく言う他人が引いたラインの上に乗るのでもなくて、さらには聞こえのいい、ちょっと言いにくいですけど、他人と共に一緒に助かりましょうっていうことを考えるのでもなく、自分が責任と覚悟を持って決断決意した結果どうなるかという答えを出さなあかんということです。自分が決めるということです。
自分が責任と覚悟を持って決断決意した結果どうなるのか、
そう、
それが自分が決めることということですね。
そうなんですよね。まあ、自分や自分の大切な人の命を奪いに来る災害に対してですね、まあ、いわば目先とか小手先の行動とか言動ではなくて、日常生活の中で普段の中から何かを考えているか、何を考えているかということが問われることにつくなりますよね。
まあ、でもそれはね、日々怯えて暮らすっていうことではありませんよね。
そうなんですよね。毎日のこう生活のルーティンに、まあ、存在させておくということが大事かなと思います。
そうですよね。まあ、いわばなんかやらんかったら気持ち悪いなという、そういう感じ。まあ、防災をね、日常生活に取り込んで、まあ、自分の生活文化にするっていうことですよね。
そうですね。まあ、その時にね、やっぱりあの人あんなことしてるわって他人に笑われてもいいし、まあ、他人に何を言われてもいいと思って根性を入れて書かれということですね。まあ、そこが自分事としてしっかりと考えて、まあ、その上で他人に迷惑をかけないんなら何だってやれば一回は成功するか失敗するか分かりませんよ。それでも一回はやってみることが大事。
まあ、災害後によく語られるのは、あの時あれをやっておけばよかったなということですよね。
よく聞きますよ。
でも後悔先に立たずということわざにありますもんね。
そうなんですよね。あの時あれをやっておけばよかったなって悔やむことなく、自分でしっかりと決めておくことが重要かなとマスターは思います。
でも他の人の意見とか他の人からの言葉っていうのに耳を傾けることも大切ですよね。
まあ、そこはそうなんですよね。自分のことを本気で考えてくれる人、特に自分の大切に思う人なんかの言葉は、まあ、真摯に聞く心をしっかりと持つことが大事かなと思います、
ね、やっぱり自分が絶対的に正しいと思い込むと、まあ、逆に暴走になってしまう。
そう
だからやっぱり心から信じきれる人の、そういうできる人の言葉には耳を傾ける、そういう意識を持っておくっていうことがやっぱり大切になりますよね。
そうですね。まあ、その、まあ、大切な人というか、そういう人たちが、まあ、自分が見えていないものを見てくれたりしてるんですよね。まあ、私はそんな気がします。だから自分の大切な人には耳も目も心も傾けて、その上でしっかりと決断し決意するということです。厳しい言い方ですけどね。
もうその決断というのは作中の鍵を閉じる、扉を閉めるっていうことにもつながりますよね。
そう、まあ、その逆のね、あの鍵を開けるとか扉を開けるそのことも自分が責任を持って決めることが本当に大切なこととなるんとちゃいますかね。
せっかく閉めたのに開けてね、
そう。
まあ、作品からはね、防災活動に置き換えることができることを、まあ、すごく感じたんですよね。これはまあ、あの防災フェッチのマスターだから思うんかもしれませんけど、作品からは教訓の伝承だとか、新たな災害への備えだとか、人とのつながりだとか、人との絆だとか、守るべきものの定義による心の変化が見えたりとか、まあ、命がけで人を救うのではなくて、やはり共に一緒に助かる努力をすることっていうのも作品の中に出てくるので、まあ、多くの学びを 私は得たなと感謝してます、
うんね、その作中で表現される人との出会い、これにはねやっぱり驚きと納得が合わさって、まあ、強く心打たれますね、
うん
うん、やっぱりこのね我々の加古川グリーンシティ防災会も25年間、うんまあ、防災活動とかねこの防災ショットバーの活動にも、まあ、自信を持つことができただけじゃなくて、まあ、これからもね進む、まあ、先に進む強いあの追い風を感じましたね。やっぱり、
うん、ほんまに感じてるん？
ちょっと今ぎこちない言い方をしてしまいました。
でもやっぱりあのラジオもちょっとさっきもバンブーさんと話してましたけど17年を来年迎えるんですよね、うんまあ、続けさせてもらえるかどうかは、うん、首の皮一枚でつながってる状態かもしれません。マスターの あの出現が多いのかもしれませんね。
そうやね、
そう、うん、1月にちょっとラジオにいろんなところ出ていって、まあ、それでも首ちょんばになるかもしれない。まあ、あのちょっと話を戻して、特にあのこのスズメの戸締まりから学び取れたものとして、まあ、声かけから始まる防災活動っていうのも、うん、あ我々がやってきたことやなと思って共通して見えたんですね、うんまあ、大切なもの大切な人、そして定義の重要性というかな、うん、継続できる活動などを我々、まあ、やはり一番初期に掲げた楽しく防災活動をやろうっていうのは今後も普遍の定義だなというのは思いました、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うんうん、マスター、今年の防災ショットバーで取り上げた、うん、スズメの戸締まり、うん、あと天気の子、うん、で君の名は、うん、に共通する大切なことを気づきました、
うん、
世界のどこにいても必ず会いに行くという防災三部作すべてに共通する言葉で、うん、どの作品も自分の大切な人が世界のどこにいても必ず会いに行くという強い意志を感じることができました、
うんまあ、どこにいても会いに行く、もうこの三部作見ても全部が共通しているのはここにあるのかなと、うん、私もそういうふうに見えた部分もありますね、うんまあ、ただ間違ってはいけないのはどこにいてもと言ってもアニメの中なんで命をかけながら行ってる状態もありますよね、
うんうんうん
まあ、あれはアニメの中だからね、うん、でもどこにいてもと言ってもやっぱり現実社会では居場所が分かれば必ず会えると簡単に言われるものではないことは過去の大きな災害、まあ、直後の教訓で確認ができますよね。つくん、
そうですよね、うん、本当に同じねその避難所 その同じ空間におっても、まあ、おるはずやのにと思っても会えないことがあったという事実もありますもんね。
そうなんですよね、うん、そのことは今回スズメの戸締まりでも常世に迷い込んだ子供の頃のスズメと同じという形で表現されています。そこでは、まあ、スズメの言葉ですけど、お母さん知りませんかっていう言葉だとか、うんうん、でもしお母さんがその時助かっていたら別な場所で娘を知りませんかと必死になって探すのには間違いないことじゃないかなと思うんですよね、
うん、
でも大きな避難所も中学校高校小学校みたいな小さそうで本当は巨大なんですよね、
うん、
そういう場所では実際には巡り会えていない過去の教訓がありますよね、
うん
ねえまあ、やっぱりその家族や自分の、ね、大切な人と、まあ、少しでも、ね、早く出会うためにやっぱり決め事を、ね、しておいた方がいいんじゃないかと、
うん
まあ、例えばその避難所となる小学校であれば、まあ、体育館の、まあ、南東の角とかね、
うん
まあ、そういうあの具体的な場所を決めておくということかな、
うんうん、
でもしそこから離れる場合には、まあ、その場所にねあの石とか何か転がっていれば、まあ、地面に書くとかねあの壁に書くとかいうことを決めといてもいいんじゃないかと。
そんなちっちゃなことも決めとくべきや
けどね。そうそう、まあ、そうすることによって少しでも早く自分の大切な人と出会うことができるはずやなと思いますけどね。
確かに避難所は大勢の人の避難所であるので、そう簡単に出会える場ではないということを心に留め置くことも大切ですね、
うんまあ、あのスズメの戸締まりの作品の中で、まあ、マスターが強く心を揺さぶられたシーンがあったんですよね、
うんうん
まあ、今年の最後にちょっとご紹介したいと思います、うん、この作中に表現されたスズメちゃんの言葉なんですけど、この言葉は私は読めません、正直、
うん、
あの、阪神淡路の時に、
うん、
一人の女の子と出会って、
うん、
これが私のごめんなさいね、未だにトラウマなんですよ。でこれが今回の スズメの戸締まりのスズメちゃんとダブって、うんうん、読めないのでちょっとタカちゃん読んでもらっていいですかね。
はい、スズメちゃんの言葉として読ませていただきます。スズメのお母さん知りませんかと、かじかんだ小さな手をお腹の前できちんと組み、精一杯に姿勢を正し強い口調で、お母さんもスズメを探しててきっとすごく心配してるから、早くお母さんのところに行かなきゃいけないんです。
うん、これ、うん、阪神淡路の時には神戸の東灘区の田中町というところで私は一人の女の子と出会います、でも当時の私はその女の子に声かけしなかったんですよね。どうしたのって言えなかったんですよ。だから今の私がもしその場所にいるんであれば、どうしたんって言って一緒に声かけて、そんな仕事なんかどっちでもいいから、その女の子と一緒にお父さんお母さんを探すべきだったなと今までも悔やんでならないですね、ごめんなさい、すいません。
いやでも、まあ、ちょっと声をかけてもらったことで心が少し強くなれる気はしますし、まあ、自分事として捉えたら声かけをすることっていうのは、まあ、当たり前のことなのかもしれないですね。
そうですね、
まあね、声かけ本当にとてもね大切なことであって、まあ、やっぱり寄り添う防災、ではないんでしょうかね。まあね、なかなか普段ね、誰彼なしに声かけるのはなかなかできないですけど、やっぱりねそういう日常的なとこっていう時にはやっぱりね、みんなが声をかけ合っていうことで、
そうですね、
やっぱりね、その場を乗り越えるいうのが、まあ、積み重ねになっていくんかなと思いますけどね。
まあ今流行りって言って悪いんですけど、個別避難計画の策定っていうので、国が主導して全国の自治体に努力義務として、今スタートしてるんですけど、今でも多分 20% いってないんじゃないかな、そういう策定ができしっかりとできてるところっていうのはね。でも私思うんですけど、それ策定したから言って、その、まあ、言えば避難にお手伝いが必要な人の情報を一覧にしてどこか金庫にしまっておいて、で何かが起こったらその金庫の鍵のを持った人が現れて鍵を開けてわざわざ出して、ああこんだけあるな、じゃああなたはどこどこにってやってる間に何分経つのかなを考えたら、阪神淡路の直後のことを考えると、やはり15分以内の活動でなければ人の命を助け出すことっていうのはなかなかできないんですよね。だからこれ絶対皆さんにもこの今年の最後の言葉としてお伝えしたいのは、大きな地震の場合には15分以内にいかに活動ができるかにかかっています。
そうですね。
そうすればご近所で何軒までみんなに声かけれるのか、その前に自分は果たして生き残れてるのか、怪我はしていないのか、そういうことも考えるといろんなことが見えてくると思うんですよね。今日のラジオ聞かれた方、家に帰ってちょっと自分の寝る部屋だとか、自分が長時間いる場所はしっかりと落下物がないかとか、倒れてくるものがないかを調べてほしいなと。
まあ、家の中の安全地帯ことですよね。
そうそう、
そこをきちっと確保して生活してほしいなと。
玉置浩二の
安全、歌が出てこないね、まあね、防災会設立から26年目ということでね、防災ショットバーも17年目に突入はしますけどもね、また来年も防災活動に我々もステップアップをしていきたいと思いますんで、ね、まあ、来年もね、ショットバーが残ると思ってますけども、
バンブ突入しても大丈夫な17年、
大丈夫というお墨付きをいただきましたので、
もう、ね、放送されへんかったも来るで、
それ意味ない
そうというところで、今年も1年どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
良いお年を。